信仰ということが何を信じるかということと関わっているのですけれども、それがどういうことであるのかということがしっかり見つめられてないととても危ないなというふうに思うのは、人間の価値観を基準にした信仰ですね。それは創世記の表現で言えば善悪の知識です。人間が持つ善悪の知識で、こういうことこそいいのだ、でこれがいけないのだというところの究極として宗教があるというのはやっぱり危険だなというふうに思うんです。そういう意味では私たちキリスト教もあんまり他の宗教を批判できないというふうに思います。2000年の歩みの中でキリスト教こそ唯一絶対に一番正しい善の頂点に立っているという思い上がりを持っていました。そういうふうに思うことが、私はイワシの頭も信心からと言われる、女イエス様をイワシの頭にしてしまうことにつながるような気がするんです。そうではなくて、イエス様が私たちにお示しくださったのは、善悪は神のものということ、人間が究極的な善悪を掴んではいけない、神様に善悪をお任せするしかないぞ、何が本当に正しいのか何がいけないのかっていうのは神様にしかわからない。一番大切なことはみんな同じ仲間として受け入れ合っていく。特に人間のエゴで必然的に弱い立場に陥れられる人のそばに本当に立つことができるかという、それが大事なんだということをイエス様が身をもってお示しになったわけでありますから、イエス様がお苦しみになるということの意味をこう考え直してみるときですね、今もイエス様がおられたら宗教ってのは恐ろしいなということをおっしゃってるんじゃないかなという気がいたします。キリスト教も含めてですね。イエス様が処刑されたのは、これも私が繰り返して申し上げてるんですが、単なるユダヤ人の妬みではない。あの宗教裁判は正しかったんだと、あの時点において効率的に見てですね、モーセの十戒においてのその一番初めにあった、何者も神としてはならないという掟にイエスは裁判の法廷においてきちんと、あなたは神の子かって質問されたしかりと答えたんですから、もう自ら有罪であることを示し証明したのと同じです。だからそれにのっとって彼らは有罪と宣告し死刑に処したわけですね。私たちはどうもイエス様は私たちの身代わりになって死んでくださった、こういうのを贖罪信仰と言いますが、これは確かに大事なんですが、贖罪信仰というのにあんまりとらわれていると、そのイエスの出来事を美化してしまうんです。きれいなその反対側を悪に決めてしまう。だからイエスを十字架につけたユダヤ人は本当にけしからんという潜在的なユダヤ人に対する差別っていうのは、やっぱり私はキリスト教の側から生まれたというふうに思うんですね。そうではない、人間の善悪はいかに限界があるのかっていうことがイエスの裁判において示された。そうです、どんなに賢い人でも神が人となられるっていうふうなことを見抜くことができただろう。あるいは善悪にとらわれている人間において何が一番大事なのかっていうことを本当に見出すことができただろうか。片っぽで困っている人には親切にしてあげなきゃいけないっていうのは分かっていながらも仕方がないんだっていう、ちょうどイエス様のあのサマリア人の例えのところのね、怪我をした人を遠く離れて過ぎていった祭司やレビ人のように、私たちも仕方ないんだろう、 この場合は私でなくてもとかっていう風にして見過ごすことがしょっちゅうあって、その限界にいつもさらされているのが、それは仕方がないんだで済んでていいのかな。私たちが謙遜であるっていうことは、どうぞどうぞただ人に譲るっていう意味じゃなくて、そういう私たち自身の中のずるさとか、神様から見た見当外れ、本当に愛においてはダメなんだな。イエス様もそうおっしゃったじゃないですか。自分の目の中に大きな天井の針があるのに、人の目にある小さな塵をのけさせてくださいっていう、そういう矛盾に気づけ。だからお前はこうだとかって、だからダメだってこう言える時に、そういうお前はどうなのかという問いかけをどれだけ自覚できるかっていうことですね。それが謙遜ということじゃないかな。神様はそのようにご覧になる。だから信仰っていうのはそういう神様の目を本当に意識できるっていうことだろうと思うのですが、今日はイエスの変貌という、三条の変貌と言われたりしますね。イエスの姿が変わるという、これはやはりレントの期間に必ず触れる文章の箇所です。もう亡くなられました漫画家の田川水宝さんがですね、人生面白説法という本を書きました。その中で日本とアメリカでは逆のものが多い。日本では姓が上にあって名前が下だけど、アメリカでは名前が先で姓が後だとかですね、ノコギリの引き方は日本は手前に引くが向こうの下は鉢向きに押す、まあ、そういうことと一緒にしちゃおかしいけれども、キリスト教もこれに似た反対のことがあって、人間は生まれてから死ぬが、キリストは死んでから生まれたというと冗談のようですが、私は本当にそう思っています。この言葉が私は確かにそうだなというふうに思います。死んでから生まれた。で、今日の説教の題の出発となる最後というのはそういうニュアンスですね。死んでから生まれた。で、その言葉はルカによる福音書の9章の31節の、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたという、そこの最後という言葉なんです。このストーリーのもともとはマルコの方にあったようだということのようなんですが、マタイにもマルコにもない表現が実は今日のエルサレムで遂げようとしておられる最後について話し合わせる。これは他にはないです。今日のところは実に、ルカらしい表現がいろいろあるんですね。イエス様に祈っておられたというふうに書いてあるのもルカだけですし、弟子たちはペトロと仲間は32節ひどく眠かったがっていう、これも多分文章には出てない。ですから新約聖書っていうのはもちろん基本はイエス様の出来事が基本なんですが、それがやっぱりいろいろ伝えられていく、その伝えられていくものの中にですね、これだけは一番大事だっていう、特にイエス様はこうおっしゃったっていうのがずっと伝えられるうちに、これをそのままにしておくといけないからって文章になっていたんだというふうに想像されるんですね。そしてそれがまたバラバラじゃどうもまずいぞっていうので、イエス様が亡くなって30年ぐらいして福音書というのが生まれています。そしていろいろ伝えられているものをそれぞれの福音書の著者が編集者になって自分なりの信仰と解釈に基づいて福音書が作られているわけですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていうね。ですから私たちが忠実に聖書を読もうとするときには、やっぱりこのわざわざ4つ違う福音書があるというときには、それぞれの著者が言おうとしていることをその信仰を受け止めて読まないと、どの福音書に書いてある話もみんな同じにとっていると、書いた方にとっては物足りないことになるだろうというふうに思うんですね。ですから今日の ルカによる福音書で、この著者のルカがですね、わざわざエルサレムで途切れようとしておられる最後っていうふうに書いてある。実は一言で言うと、ルカのテーマはこれなんです。ガリラヤからエルサレムっていうね、そしてそのエルサレムで十字架にかけられるっていうことが、そして復活するっていう、これが一番大事なメッセージなんだっていう、その最後という言葉はギリシャ語でですね、皆様方お聞きになったことありますかね、エクソドスっていう、エクソドスっていう言葉は旧約聖書の2番目の、日本語では出エジプト記っていうのがエクソドスですね。でエクソドスというのは旅立ちっていう意味、あるいは脱出という意味があります。抜け出すね、そのエジプトから旅立つ、あるいはエジプトから脱出するっていうのがエクソドスですね。それがここでわざわざ最後というふうに訳される、それは偽訳になるわけですね。エクソドスという、ここでですね、エルサレムで途切ろうとしておられる旅立ちについてっていうふうに言うと意味が薄れてきます。なんかどっか旅行するのかっていう感じになりますから、それでおそらく翻訳をする方は最後というふうに訳されるだろうと思うんですが、ですからそこで旅出しとなる最後というね、出発となる最後、まさにイエスはその十字架で死なれるということが出発点になる。ご自身によってそうだし、そしてあらゆる人にとって新しい出発になるということを、この三条の変貌というところでルカはやはり強調した。それはなぜ三条の変貌というところでそこを言いたいのかというと、もう一つ大事な要素は旧約の完成という意味があります。ここで福音書の記者たちというのは、モーセとエリアが下ってきて、そしてイエスを中心として語り合ったということは、イエスが旧約の完成者なのだということを視覚的に訴えようとしているという出来事、そしてしかもその最後に神の声が聞こえてくるわけですね。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。ここもルカだけが選ばれたものという、これは私の愛する子っていう表現をですね、選ばれたものというふうに書いてあるんですね。でこれに聞け、本当にまた待っているべきメシアがこの人なんだよという、そういう言葉、ね、そうすると私はここでもう一度主題に戻りたいのですが、神にも人にも見捨てられる惨めな最後と、しかしそれが新しい出発になるというのはどういうことなのだろうかということを、つまり旧約の完成者としてのイエスというふうにしてみると、私はどうしても創世記2章の最初の人間のアダムの姿を考えないわけにはいかないんです。あそこでエデンの園で、園の中央に善悪の知識の木と命の木を置かれてあって、そして神様は善悪の知識の木に触れるな、それを取って食べると死ぬぞっていうふうに言われる。アダムはその言葉を守っている限り、与えられた今度妻のエヴァと一緒に裸であったが恥ずかしいとは思わなかったという意味だ。互いを決して比べたりですね、簡単に言うと差別がなかった、どっちが上下っていうね、それがなくて、そして豊かで自由であったという、そのことが創世記2章エデンの園の姿ですね。 で三章は私は現実の人間の姿を言ってるというふうに思うのですが、実はイエスはこの二章のアダムを生きられた。善悪は全部神様にある。そして人間が勝手に作り出した、その罪の結果作り出した弱い立場の人間を神様が一番気にしてらっしゃるということを知ってらして、いつもその側にいた。特に宗教の名で差別されている人々がいたですね。異邦人と言いますとですね、ユダヤ人たちはこれはキリスト教で言うと未信者という言い方です。あるいは教会は聖なるところであって、教会の外は俗なるところという見方も、これは信仰が生み出した差別なんですね。イエスはそういうものを乗り越えてらっしゃる。信仰を守るために触れ合っちゃいけない人がいるよと、特に売春婦だとか徴税人なんていうのはもう最大の悪人なんだから、そういう人とは口もきちゃいけないっていうことに対して、イエスは平気で口を聞きですね、そしてイエス様一緒に食べておいで、一緒に飲もうよなんて言われた、おいいねなんてさっさと言ったりするところをみんなに見られたと思うんですね。でなんかいいこと言うけど、まあおかしいよと、やめてたらしいね、やっぱりいっぱい好きなんだよ、まあ、だから大酒飲んで女好き、さすがに福音書には女好きってことは書いてないんですけれども、私はイエス様に関する悪口の中にはそれくっついてたと思いますよ。やっかみ半分増して、福音書にもちゃんとイエス様の復活の時の証人多くは婦人だったでしょ。お墓まで行ったのも婦人たちです。だから婦人たちにファンが多かったっていうのは、それはひっくり返しには女好きだって言われただろうと思うんですね。だけどイエスはそういうことを超えておられたっていうのは、何が一番大事なのかということをイエスが体で示した。第一は善悪は神のものだっていうことは、人間は限界を知れっていうこと、限界をきちっと心得てなきゃいけない。そしてだとすると、その次に大事なことは何かっていうと愛だ。限界を持った者同士が支え合う。特に人間の罪が生み出した、善悪で生み出した差別の被害者に対して共に立つっていうことが一番神様のお喜びになることだっていうことで、イエスが歩まれたんだいうふうに思うんですね。今日はまたその愛っていうふうなことについて触れるとすると、一つの側面ですね。ある人は愛は損をすることっていうふうに言いました。あるカトリックの神父さんが書いているものを読んでいたんですね。カトリックの日本を代表して、まあ、東アジアで協議会が開かれた時に、日本の代表していたある枢機卿がですね、アジアの人に言われて帰ってきて報告したことがあるんですね。私たちは日本人が嫌いです、日本人は損をしようとしないって言われたんだそうです。つまり日本人はアジアにも進出した、それは結局儲けるため、そして自分たちだけで集まって自分たちのいいことだけして、どっかで現地の人を見下げてという印象を与えてしまう。だからやっぱり日本人にとってはお金と強さだけが、それがいいように見える。だからそう見えることがかつての軍国主義の日本とパッと合うわけです。強さを求めてっていうふうにね、しかも経済力を伴えばもういつでも武力に変わるわけですから、アジアの人々にとっては恐ろしい国だなっていう印象だ。そう言われて帰ってこられたその枢機卿の神父さんが、愛とは損をすることだっていうふうにおっしゃる。損を厭わない、これ簡単な言葉ですけども、そうですね、私たちはなるべくならば損をしたくないとこう思ってるから、特に物質的に経済的に損した、それからもう一つは時間的にも損した、ね、しかし愛っていうのはこの全部について損をするっていうことで ですね、時間も損をすれば物質的にも経済的にも損する。その覚悟がなければ本当に弱い人の横に立つことはできないということだと思うんですね。イエス様はそのことをお示しになったんじゃないかというふうに思えて仕方がありません。犬飼美智子さんがお書きになったそのもうややクラシックに属し始めたんですが、人間の大地という本の中でですね、宗教という言葉の語源は他者もろもろとの関わり合いという意味なんだ。だからその関わり合いを拒絶するっていうのは人間ではなくなるっていう、これもマザー・テレサの言葉とも伝えられるし、この犬飼美智子さんもおっしゃってますね。愛の対極にあるものは何か、それは憎しみではなしに無関心っていう、その無関心っていうのは関わりを拒否するっていうことです。それが冷たい。私はある意味でこの多摩に住んで1年経って団地の中にいてですね、人にいろいろ言われないでおれるっていう自由さもあるのですが、少し慣れてくるとちょっと寂しいなっていう感じがある。つまり干渉されないっていうのは言ってみれば無関心、隣は何する人ぞっていうことですね。それはやっぱり冷たい、冷たさにつながるのじゃないかなと思うんです。この無関心が逆になって今度はおせっかいになるのも困るんですけどね。箸の上げ下ろしまで見られてるとかっていうのもかなわんっていう感じがあるかもしれませんが、しかしやっぱり関わり合いを求めるっていうのはもともとの宗教の意味だった。だけどその関わり合いがうまくできないではどうするのかっていうところに宗教の大事な意味があったんだということですね。それをイエス様がご自分の生涯で示してくださった。それは損をしよう、自分の命も損をする、時間も損をする。しかしそれはただ損をするってだけじゃなくて、最終的な決め手は神様にある。それは仮に人間の目で見て損をした人生に見えてもそうではない。一つもの麦が地に落ちて死ねば多くの実を結ぶようにっていうね、そのことをお示しになったんじゃないかなというふうに思うんです。だから私たちもそういう意味ではもう一度、どうしてもそういう時代の中に住んでますから、損はしないようにとかですね、なんか無駄はしないようにとか、それから下手な関わりは持たないようにとかっていう、自然にこう追われるんですが、それになれると冷たい人間になるぞ。本当のに悲しんでる人の悲しみがわからなくなる、それは神様がお怒りになることかもしれないぞっていうことを受け止められるようになりたいなというふうに思いますね。少し前のカトリックの雑誌のあけぼのというところに、鎌ヶ崎で働いておられた鈴木田という新さんの連載があったんですね。これはもう1989年ですから6年前になりますか、炊き出しに並ぶキリストとなって、まあ、金井愛明さんっていう、これは私のちょっと後輩になります。食堂をやってるんです、憩い食堂ね。好きな新聞に寄せると、この食堂の亭主は金井愛明牧師、すなわち日本キリスト教団に属しているれっきとした牧師であるが、自ら食堂のおやつとして毎日台所に立った。50お腹は過ぎたんだけども、もう髪の毛も薄くなったっていうね。それでもですね、憩い食堂で労働者になんとか栄養のある食事を提供したい頑張ってる中で、6月のある日、梅雨のために長くなった列を眺めながら誰に言うともなくつぶやいた。元気な時には行列に並ぶ人々にどうすれば内容のある雑炊を配ることができるだろうかと考えていた。つまり雑炊を配る側にキリスト者の姿を見ていた。しかし健康を害してしまった今は、キリストが列に並んでいるのではないかと考えるようになっていた。それも行列の一番後ろに並ぶ。 一番後ろに並んでたら当たらないかもしれない。はい、残念でした。また次してくださいっていう。でも、その一番弱いところにキリストがおられる。自らが役立った時に、やっぱりそこにおられるキリストが、元気な時にはしてあげる方の側にキリストがいると思ってたけれども、今はこの列の後ろの並んでる一番後ろにキリストがおられるような気がするっていう。これは私は、やっぱり素晴らしい信仰だなというふうに思いますね。すっぱい弱いところにキリストがおられる、そうもするところにキリストがおられる。私たちもなかなかそうかっこよくそうはできないけれども、そのキリストに促されてですね、ありがとうございます、本当にダメですけれどもって言いながら、イエス様またよろしく頼みますという歩みをしたいなというふうに願うものです。お願いしましょう。天のお父様、誠に効率を追求し、また無駄を省こうとする雰囲気の中で、愛は損をし、愛は無駄にかけるものであることをお示しいただきました。どうしても計算に頼りがちなものでありますけれども、そのためにどれだけ冷たくなっている自分がいるか、そのためにどれだけ無視された、本当に助けを必要とする人々がいるかを今思い起こします。とても頭で思ったり口で言ったりするほどは実行できない弱いものですけれども、この主、どうぞ一番損をするところにイエス様がおられることを思い起こして、また勇気をつけさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。